先週の木曜日から私は3日間、講座協会の青年会、和歌山会の修養会に行ってまいりました。まあ、天候にも恵まれて、富士山のふもと、山中湖で本当に神様が与えてくださった自然の恵みを味わうことができました。今回の修養会のテーマは賛美でした。その賛美について聖書から学びまして、そしてみんなで賛美歌を作ってみようということになってみました。それぞれが歌詞から考えて、それに曲をつけて、そして最後はみんなで発表をしました。本当に一人一人豊かな賜物があって、素晴らしい、もうそのまま CD に焼いて皆さんにお配りしたいと思うような曲が出来上がりました。どの賛美もギターとピアノを使って現代的なリズムのワーシップソングをみんなが作っていました。今の若い人たちにとっては私たちが使っている賛美歌 21のようなクラシカルな曲を作ろうとしてもなかなか難しいかもしれません。今の若い人たちにとってはちょっと自分たちのリズムではないというふうに感じるのかもしれません。しかし私たちの歌っているこの賛美歌には長い歴史があります。賛美歌というものは教会の歴史、過去2000年にも及ぶこの歴史の中で養われた、育まれたものだと思います。その中には数えきれない人たちが心を動かされ癒され、神様の恵みに心から感謝してそのことを信仰を告白してきた、そのような歴史があるかと思います。かたやギターやドラムを使ったバンド形式のワーシップソングはここ5、60年の間に急速に広まったスタイルだと思います。まだまだ歴史も浅いことでありますし、まだ未熟なところがあるかと思います。わかりやすい歌詞、歌いやすいリズム、時としてこのことは芸術性が低いだとか重厚さに欠けるという意見も聞かれるわけです。若者の集会でやるのはいいけれども礼拝でやるにはそのレベルには達していない、そのような意見も聞かれます。確かに生まれたばかりのクリスチャンたちが作ったよちよち歩きの賛美であった面は否定できないと思います。しかしそのような批判があったとしても神様に喜んでいただきたい、神様を賛美しよう、そういう若者たちを止めることはできませんでした。そして彼らの姿を見た人々の中にも多くの若者が神様に集められていきました。このようなワーシップソングはまだよちよち歩きであることを認めつつ、そこからさらに深い賛美へと導かれるためには私たちの礼拝のあり方をもう一度考えなければいけないなというふうに思いました。世代や賜物を超えて自分たちの礼拝のあり方、このことを考えながら賛美のことを扱っていかなければならないようにならないと思いました。そこに心を込めて気持ちを注いでいけばきっと神様が祝福してくださるのではないか、そのように思います。今日の聖書箇所のガラテヤ書が書かれた当時、これはキリスト教が生まれてまだ20年ほどしか経っていない、まだ未熟だった時期です。旧約聖書という壮大な歴史の中に現れたナザレのイエスという人をめぐってパウロは地中海周辺を奔走していました。間違った福音理解、まだよちよち歩きのキリスト教の福音理解を正しく伝えるために手紙を書いて各国の信徒に送っていたんです。 今日のガラテヤ書のところでパウロは3章の前の節でガラテヤ地方に宣教旅行に行った時、信仰によって聖霊が下った体験をこれを聞いている人たちに思い起こさせました。自分と一緒に行った時、パウロが自分が行った時に良い行いをしたかとしなかったか、そのことに関係なく信仰を聞いたことで聖霊が下った、その出来事です。ガラテヤの人たちにそのことを思い出して忘れないように、この手紙の3章の冒頭で熱心に諭しているんです。さらにパウロは今度は聖書に焦点を当てて信仰の真理について解き始めました。8節に聖書とありますけれども、この当時はもちろんまだ新約聖書は成立しておりませんから、ここで言う聖書は旧約聖書のことです。パウロは6節から、アブラハムを引き合いに出して、ここではやや唐突に感じますけれども、語り始めます。しかし、アブラハムに起こった出来事、どうすれば神様に救われるのだろうか。ガラテヤの信徒たちにとってこのことは受け入れやすい、そして分かりやすい例えであったと思います。6節でアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められた、それと同じなんだ、ただ信じたんです。ですから続く7節で、だから信仰によって生きる人々よ、アブラハムの子であることをわきまえなさいとガラテヤの人たちに問いかけるんです。このように旧約聖書は一貫してパウロが語っているように信仰による義について教えていました。あなた方もアブラハムの子なんでしょ、そうわきまえなさいというふうにパウロは問いかけるんです。ところがユダヤ人以外の異邦人が真の本当の神様に救われることができはしない、そのようにユダヤ人主義のユダヤ主義者の人たちは考えていました。その根拠となっているのはモーセの律法をすべて土台に置いている考えです。それでイエス・キリストを信じる信仰に加えて律法の行いを要求していました。しかし実はモーセの律法よりも以前にアブラハムが義と認められたという事実がこの旧約聖書に記されています。パウロはここからアブラハムに対して神様が行われたことを柱として福音を説き始めています。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされましたというところは創世記の15章6節に出てきます。アブラハムはすでに信仰によって自分の父の故郷を離れてカナンの地に来ていました。そして甥のロトと一緒に住み始めていました。けれどもアブラハムが持っていた羊や牛と甥のロトの持っている羊や牛も多くなってしまいましたので、彼らは離れ離れに住むことになりました。ロトはソドムに住みました。ところがソドムはその他の地域に攻め入る王様たちが、ロトの持ち物を奪い去って、ロトもともども奪い去ってしまいました。それをアブラハムが追跡して彼らからロトを奪い返しました。そしてメルキゼデクがアブラハムを祝福したその後の出来事です。神様はアブラハムに、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいと言いました。アブラハムはこの時すぐにその報いは自分に与えられる子孫であることを理解していました。そこで、 私にはまだ子がありません。私の家の相続人、召使いのエリエゼルになるのでしょうか?と聞きました。しかし神様は、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないとおっしゃいました。そしてアブラハムを外に出して、さあ、天を見上げてごらん。星を数えることができるか。そうお聞きになりました。もちろん数えることができないほどの多さです。そこで主はこう仰せになりました。あなたの子孫はこのようになる。そして創世記の15章6節の言葉があります。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたとあります。ただ信じただけなんです。そしてその信仰が義と認められたわけです。この15章3節の言葉、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。この箇所は当時パウロが手紙を書き送っていた地域では広く浸透していた言葉だったようです。ローマ書4章でも扱われておりますし、ヤコブの手紙でも2章で扱われています。次に、異邦人に対する祝福について見ていきたいと思います。この信仰によって、アブラハムは祝福を受けました。そして、異邦人であるこの私たちも信仰によって、その祝福に預かっているわけです。聖書は、神様が異邦人をその信仰によって義と認めてくださったことを、前から知っていたので、アブラハムに対して、あなたによってすべての国民が祝福されると、前もって福音を告げていました。そういうわけで、信仰による人々が、信仰の人、アブラハムと共に祝福を受けるんです。パウロが引用している聖書箇所は、創世記13章の3節です。アブラハムがまだ父の故郷ウルの町にいるときに、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。このように約束してくださいました。そしてこの祝福はアブラハムに注がれましたが、それは彼が信仰を持って聞いていたからであって、彼の行いによるものではありません。そしてこの祝福の約束は、すべての民族に及びます。つまりユダヤ人だけではなくて、異邦人もアブラハムに約束されたところの霊的祝福に預かることができるんです。その条件は信仰だけであって、立法の行いではありません。ガラテヤ三章の一節のところで、愚かなガラテヤ人よとパウロに叱責されていたガラテヤ人の人たちですけれども、パウロが宣教した後にこのガラテヤ教会にやってきたユダヤ人主義の人たちも、もっともらしい立法の教えに彼ら引きずり込まれてしまって、そのことをパウロが嘆いている言葉です。キリストへの単純な信仰以上のものを求め始めました。しかしパウロは旧約聖書から信仰だけによって祝福されることを一貫して語っています。私たちも同じです。私たちが聖書を読むときに、それは立法の行いではであるかのように受け止めるか、それとも信仰のみによって与えられるものか。これによって聖書の読み方が随分違ってくるわけです。ところが私たちはある聖書箇所を取り上げて、いかに良い行いに 励まなければならないか、そのことを、まあ、牧師先生も言いますし、信徒の皆さんもそのように考えます。これはあくまでも信仰によって救われた私たちが、神様の恵みに対して応答する意味での良い行いです。まあ、キリストに似たものに近づく、そのために大切なことであります。しかしそれ以前に、まず神様に認められる、義とされるには、ただ神を信じる信仰のみであるわけです。パウロが聖書を解き明かしているように、聖書は初めから最後まで信仰による義という真理を貫いています。最後に、アブラハムの祝福と十字架との関連について、このガラテヤ書の中から見てみたいと思います。このガラテヤ書が書かれたのは、ペンテコストの出来事からキリスト教が生まれて、まだ20年ほどしか経っていないと先ほども述べました。たった20年、まだ未熟だった時期です。一方で、旧約聖書に綴られている出来事は、もう数千年の出来事を語り綴られていて、旧約聖書の編纂もずっと前から行われていました。パウロ自身もパリサイ派のユダヤ人として、若い頃から旧約聖書を熱心に学んでいました。その旧約聖書の中に、イエス・キリストという名前は出てきません。救い主が来てくださる、そのことを待ち望んではいましたけれども、それが十字架にかかって死なれた人だという主張に関しては、もう論外だとパウロたちは思っていました。十字架にかかるということは、旧約聖書、申命記に書かれている通り、神に呪われた死を意味しました。改心前のパウロにとって、十字架は呪いを意味していました。十字架にかけられたナザレのイエスは、呪い以外の何者でもない。しかし、パウロに大転換が起こりました。それが、イエス様との出会いです。呪われた者として死んだのであれば、蘇って目の前に現れるはずはありません。蘇ったということは、パウロは何かを間違えていた、何かの間違いを犯していたことになります。それはキリストの十字架は呪いではなく、祝福を意味しているということです。このイエス様が蘇ったという事実は意味、解釈において逆転してしまいました。ですから今日お読みしました3章で、パウロは十字架の出来事を神様がアブラハムに約束された祝福と結びつけて解き明かしているんです。アブラハムはユダヤ民族の先祖です。天地万物を作られた神様は多くの国民の中からアブラハムを選ばれました。その選びは神様からの選びであって、行いや立法などではなくて、神様からの一方的な祝福、その祝福の約束でした。冒頭でワーシップソングが、日本の教会ではまだまだよちよち歩きの未熟さがあると話しました。パウロが手紙を書いた時期のキリスト教もまだよちよち歩きで、間違った信仰理解をする人、ユダヤ人と異邦人との間にはまだまだ溝がありました。神様の愛はそれらを一つにする力があります。今日は昼の11時から 合同礼拝が行われました。スペイン語礼拝、地の塩ブラジル人集会、そして講座教会の皆さんが一堂に会した年に1回の礼拝です。国籍も文化も習慣も違う、言葉も違う。しかし神様はその一人一人をこの南インカの地で一つとしてくださいました。神様の愛にはそのような力があります。アブラハムに約束された大いなる祝福を私たちも預かることができる、そのことを今私たちは身をもって体験しているわけです。この恵みに感謝してこの一週間も歩んでいきたい、そのように思います。お祈りいたします。